対に負けられないポッドキャスト、アラフォー実体験グラフィティ。
この番組は人生においての遊びをテーマに、負けられないアラフォーの男2人が井戸端会議的に話をしたり考えたりする実体験型トークバラエティです。パーソナリティの2人が互いにコーナーを持ち寄り、それについていろいろな話や意見を交えて発信していく番組です。どうも、
はい、ワンダです。
皆さんこんにちは、西郷さんです。ワンダーさん、
はい、
突然ですが、
うん、
今日は何の日ですか？
今日は5月31日だから
収録日がね、
うん、何の日？
そんなこともわからずあなたは収録に臨んでいるわけですか？
いや、知らない。
そんなことも何も考えてないな。
今日の今日の話？
今日の5月、そう、収録日現在5月31日ですよ。5月31日といえば、何の日ですか？あ
っ、ミノモンタに聞いてくれ。
ミノモンタいねえだろうが。言いましょうか。
なんだっけ、うん、
今日は声優の日高のり子さんの誕生日です。おめでとうございます。
知らんがな。
おめでとうございます。タッチ、タッチ、
タッチのあれでしょ。朝倉みなみの声優さんでしょ。
朝倉みなみ43歳、イライラするってやつ。
え、朝倉みなみ何歳になったんだ。
いや、知らん知らん。
実際は
知らん。
あ、そう。
あ、いや、まあ、それ以外の日何があるかはよくわかりません。
あ、本当。
記念日、ちなみに記念日ちょっと今調べましたよ。
うん、
モイワ山の日ですね。
何それ。
北海道札幌市に位置する藻岩山が標高531メートルであることにちなんで、この日を藻岩山の日としています。
531だから。え、そう。
あとはね、あとは世界禁煙デーですね。 WHO が提唱しています。
1989年。いやいやいや、吸ってる人は吸ってるよ。
禁煙デーですって。
本当、
そんな日あるんだ。聞いたことないけど、禁煙で楽しんでますか？
いや、今日はあんまり少なめに吸ってますけど。
あとはね、これといった日がない。何もない。
何もないか。
で、5月31日の翌日は6月1日ですって書いてある。
そりゃそうだ。
それぐらいですね。
なんかこれ、覚えやすいやつないの？その、月によって31日の日と30日があるじゃない。まあ、2月なんか28日
って言うんですけど。ああ、西向く侍ね。
で、どういうこと、西向く侍。
知らんか、西向く侍。だから、小の月を2と4と、西、無だから6でしょ、
うん、
9月でしょ。侍は11ですよ。11と書いて、侍、士族の士。
ああ、そういうことか、西向く侍。そういう、覚えやすい。
これはもう唯一私が母親に教わった、母親から唯一教わったことです、これが。
唯一じゃないと思うけどね。
いや、唯一、もう本当に数少ない、うん、あ、これは役に立つというね。
役に立つね。
多分みんな知ってるからね。あんまり堂々と言えるようなことじゃないと思う。
ああ、そうなの。俺全然知らなかった、それは。
いや、昔なんかそれで、いや小学校の頃とかよく分かんないじゃん、その大の月小の月ってさ。
うんうん。
で、これって何なんだろうと思って、なんか聞いたんだよ、母親に。
あ、そう。
そしたら、西向く侍で覚えて。
いやいやいや、それすごい、ちょっと、あと、残り何年生きれるか知らんけど、堂々と、みんなに、
ぜひ、はい、だから、まず息子さんに教えていただけてください。もう、一子相伝で。
そうだね。
うん。ワンダー家の核に入れてください。
そういうこと。あ、そうか、そうか。勉強になります。
6月は小の月ですからね、30日しかないですよ。
じゃあ6月って30日しかないけど、うん、でも意外とあれじゃないんじゃないの、 祝日がない月じゃなかったっけ。
ああ、そうですね。祝日は全くないです ね。
うん。
12月と6月がないんじゃないですか。
ああ、そうだね。
つまらんね、6月は本当。もう飛ば、スキップだよね、YouTube だったら。飛ばしてるよな、なんかさ、6月は。
うちもアメリカの会社になったからさ、なんか外国人が行ってくるんだけど、日本人はね、はい、祝日が多すぎると。
ああ、日本祝日多いの？
多すぎると。例えば、盆休みだ、ゴールデンウィークだ、シルバーウィークだって。
で、はいはいはい、はい。
で、みんな休むじゃん。で、それはそれでいいんだけども、外国とかアメリカはそうなんだ。ちょっと詳しい、正直に、詳しい情報は知らないんだけど、
はい、
よくアメリカ人とか外国の人がなんか、少し20日、14日ぐらい休んで、海外に旅行してるとか
ある、ね。ああ、ありますね。はいはいはい。
休みはないから、らしいよ。だから自分の好きな時に休みを取ってるみたいな話だけで。
あ、いや、休み、わかる、休みの、あれでしょ？そのスパンが違うよね。
そう、だから日本人は真面目だからさ、そういうふうに強制的にさ、そういう休みをゴールデンウィークとか取らないと休まない人種じゃん。
そうですね。
うん。だけども、まあ、向こうの人たちは、そうではなくて、自分の休みたい時に休んで、家族とかの都合と合わせて休んで、海外行ってったり、2週間とか。まあ、だから休みのね、変わんないんだよね、きっと。
だから、そうそう、休みのね、量は変わんないですね、多分ね。ただ、その休みの取り方が違うだけで。
うん。
うん。細切れなんですよ、日本は。
祝日が多すぎるらしいよ。
まあ、
何かと言って
僕はどっちかってやっぱりまとめて休みたいからな。
そうそう、俺もだからどっちそれを聞いた時に、ああそう言われれば別に無理やり休まなくてもいいかなと。まあ週にね、有給もあるわけだから、ないい時にね、金曜日休んで3連休とかしてすればさ、結構あれじゃん。でゴールデンウィークとかだとやっぱりもうみんなが休んでどっか行くから高いし混んでるしってなっちゃうでしょ。
そうそうそうそう、固まるからね、うん、みんな同じ日に。そうそう
そう、逆にもうその日は避けようって思っちゃうもんね。
ああそうだね、
うん
うん、そうそうそうそう。だからもうまとめて、いや、 やっぱ2週間ぐらいバチッと休んでさ、いやだからクリスマスとかでさ休みはいいんだよ、みんなバーンとして、うん、そう2週間でないもんね。
その方がさ、だからさ、旅館とかもさ、助かると思うよ。
ばらけるからでしょ。
うん。
なんかそういうのあったよね、前さ。昔そういうなんかなかった、なんか、みんなでばらけさせようみたいな、なんかちょっと。
そう
だと思うけどな。結局やんないからな、うん、日本人はさ。
そう、だから、
自分も
そう考えると、うん、なんか、テーマを決めて、まあ、来年は7月に休もう。季節のいいところで行きたい場所もあるじゃん。桜を見たいとかさ。
ああ、だから、そうそうそうそう、休みがない時でも、バッチグーな時があるってことでしょ？こういう時に行きたい。絶対これいい。だから、僕もその、ホタルが見に行きたいなと思って、でもホタルって6月なのよ。
うん。
でも6月なんて休みないからさ。
休みないね。
なんかこう、田舎で方に、そういうの行ったりとかできないねって。
そう、
あれだから、そうそう、
会社によっても違うじゃん。なんかさ、その忙しい時期とかさ、まあ業界によっても違うと思うじゃん。
あ
の、その繁忙期とさ、そうでない時があるわけだから、まあそうでない時に行けば、全体は、日本国全体はさ、全然その休みじゃないのに、ゆっくり休めて安く遊べる時もあるし、うん。
でも日本人のやっぱ気質からしたら、やっぱ決めてあげないとダメだよ、多分。だから、決めた。俺決めます。僕が、
うん。
だから、東日本は、6月に2週間休みだと、
うん。
西日本は、12月に2週間休みだ
と、うん。12月は難しいんちゃん？
いいじゃん、12月で。別にいいだろうが。梅雨時期と寒い時期とどっちがいいですか、じゃあ。名古屋はどっちも行けますよ。名古屋は中央だから。
意外と寒いからな、こっち。暑いし寒いし、大阪と変わんないんだよね。
じゃあ、ちょうどいい季節でしょうか、5月とか。5月もまあ、そんななんかめっちゃいいっていう季節もないよね。いやいや、
5月はな、でも花粉症も終わってくるからな、どっか行きたいなとは思うけど。
じゃあ5月だ。
ちょっと肌寒いやろまだ。
じゃあ5月はそうやねんな。でも6月ってでもう雨降るでしょ。
そう、ほんで7月暑すぎ
て、暑すぎ、もう7、8、9はもう無理でしょ。
そうそうそう、
まあもうやっぱ10月、10月も暑いもんな。
だからやっぱりね、寒い時期にどっか行く方がいいのかな。
ダメだこいつら。いや11月ぐらいか。じゃあせめて、
うん、
まあ5月11月が一番いいんじゃない季節的には。でも5月の後半2週間、
そうだね、 その時にロケやった方がいいと思うよ。
ロケはロケの話じゃなくて国民の話してんだよ俺は。国民の休みの話してんの。
ああ、
だからずらさないといけない、多分地域でちょっとこう、
うんうん、
だから上場企業の人は11月とかすればいいね。で、まあ、非上場の人を非上場の人を5月にするとかすればはっきりするじゃん。いいじゃない。
でも業界によっても違うじゃん。
あいつ非上場だとか言われちゃう。
だけどそうだね、
だからカーストを呼んで、カーストで、
うん、
やっぱでもなんかそのまとめて休み方ってこう、やっぱうちの会社そういえばあれなんですよ、フレックス、フレックス、あって、うん、フレックスタイム、
うんうんうん、
まあ、今でもほとんど半フレックスなんです、半グレなんですけど、
うん、
半グレではないですけどね、
うん、
半フレックスなんですけど、でももう完全フレックスになるんですよね。だから月単位で生産、ああ生産というか月単位で労働時間を決めるみたいな。
あ、そうなの。でも別に裁量労働ではないんでしょ。
でも一応コアタイムがあるね。
あ、コアタイムあるのか。それ取っ払わないと使いづらい。
そうだよ、結局。そうなのよ。コアタイムがあったら一緒なのよ。
うん。だからそこは絶対いなさいでしょ。
そう、その時間帯っていうか、その時間は月何時間いなさいがもう決まってるからさ。
うん。
だから、いや、働き方によっては、だから4勤3休も可能なんだよ。
うん。
でも、結局なんかまとめてやっちゃったら、あの、偏ってきちゃうんだよね。だからいろんなことが、
うん、
いや結局しんどくなる、
うん、
だから でもまあ休みたいときは3連休もだから週の合間で3連休したかったらそれで OK みたいなね、
うん、
もうできるから、まあ仕事のやり方によってはできるから、
うん、
でもなかなかやっぱ日本人に合ってない気がするけどね、フレックス
と。まあ俺なんかもう夜眠くなるから8時半に布団入りたいからさ、本当はね。そうすると3時半に起きちゃうじゃん。
起きちゃう、
起きちゃうでしょ。
起きちゃう。そ
したらで4時半に起きてもうご飯作り出して、
早いな。
5時過ぎにはもう電車乗ってるからね。
ああ、始発電車ね。
始発電車乗っちゃってるから。
あれはないんですか、そのもう家で仕事する、
ああ
なんだっけ、テレワーク、
リモート、う
ん、
テレワークはね、まあ前線に出てる、まあ俺営業やってるから、うん、人たちはね、
まあないわな、
ないから、まああとスタッフの人たちがやってるぐらいだけど、うん、昔はもう自由にやったけど、今はもうなんか事前申請制になってるね。
ああなるほど、
ね、うん、
ちょっと取りづらくなってるね。
うん、まあ取りづらいというか、まあ全然使ってもらってもいいんだけど。まあね、やっぱり、いてもらった方が助かる
ね。いや、まあ、そりゃそうだよね。そりゃそう。うん、そりゃそうよ。断然。だから、うん、そういう仕事のね、やっぱ、なっちゃってるもんね。
結局。うん、そう
なんだよ。何の話、この話。
もうやめよう。
何の話、これ。
ああ、
だから休みを連休で取ろうよっていう話。だから、わかりました。絶負け的には、もう決めましたからね。
うん、
西日本の人は、12月に休んでください。東日本の人は5月、じゃあ6月に休んでください。
はい、それでいいです。
いいですか。
はい、
もういい。ちょっと待って。いや、なんか納得いかねえな、いい俺は。おいおいおい。
もういいよ。聞かねえだろ、もういいよ、いいよ。
もういい。
ああ、そういうことでしょ。
はい。はい。はい、じゃあ今日はまたよろしくお願いします。
はい。ということで、
はいはいはい、
あのね、
はい、どうしました？
私ね、はい、最近すごく幼くて、
はい、
頭もね、それほど良くない人間だなと思ったわけです。
なんですか、もう急に自分を卑下するようなことを言うんですか？絶対に負けられないのに。
これはなぜかと言いますとね、
何
が、はい、毎日ハイボールを飲むんです、はい、私
ハイボールね、
もったいないから缶を買わずに、
はい、
大五郎サイズの、
うんうん、でっかいやつ、
ね、ウイスキー、うん、ウイスキーを買って、
はいはい、大五郎サイズってな、あれ何リッターやの、
あれ2リッターぐらいかな、
あ2リッターで、うん、あ、まあまあまあ、
はい、あ2リッターじゃない3リッターかな、
ビッグバンとかああいうやつでしょ、なんかでかいやつのウイスキーね、
そう、
はいはい、
で、まあ、氷ももったいないから冷蔵庫の氷で、で炭酸を入れてハイボールにするわけですね、
はいはい、
で炭酸ももったいないから、あの500のやつだと高いから1リッターの炭酸を入れて、
あペットボトル
のやつ、それをネットスーパーで買って、
はい、
6箱ぐらい買っといて、
はい、
でまあ、要はのあの割っていくんですね、ソーダで、
はいはいはい、
だけど1日で飲みきれない日もあるじゃん、
その、ソーダが
炭酸ソーダが、
はいはいはいはいはい、
そうすると、
はい、
もうここ10年以上、
はい、
2日目のソーダってもう気が抜けちゃうわけ
まあね、そりゃそうだよ、
でも俺的にはあそりゃそうだね、ほんで俺的にはやっぱりその強炭酸的なハイボールの方がちょっとなんか喉越しがいいじゃん、
まあそりゃそうだよ、強い方が美味しい、
でもう炭酸が入ってなかったらもう水割りみたいになっちゃうい
やまあわかるよ、気の抜けた炭酸ね、
そうそうそう、
はい、
でそれがまあどうしようかな、ちっちゃいやつ買おうかなと、1日1本それでやればいいじゃんと思ったんだけど、最近ねあることを思いついて、どうしたらこの気の抜けないようにすればいいのかと、
あ大きい炭酸を買っているがそれを何かケアする方法を発見した、
まあ、それをやっとここの3ヶ月ぐらい前に思いついて、
はい、
そうだと、
ソーダだけに、
そうそう
そうだ、そんな
嘘だ嘘だそうだ
連発してるやばい、うん、あれで、
で、
はい、
でなぜ抜けるかというと、
はい、
あのキャップのところの小さな隙間から抜けるわけでしょ、
まあまあその密封じゃないからね、あの
そうそうそう
ペットボトル蓋みたいなのは、
そう、
はい、
でそれをいつも立てればどうせ下から上に炭酸は上がっていくわけだから、
はいはい、
抜けていくと、
はいはい、
これ横にすればいいと、
横
横にして
寝かす、はいはい、
寝かして、
はい、
その蓋の部分を、
はい、
炭酸の液体の部分で塞いであげればいい、わ、
うん、
かる、
で 横にしたらちょっと、ああまあわかりますわかります、
ほんで そんでちょっとあのなんか少なくなってくると、
はいはい、
やっぱり開いちゃうから
抜けが出てきますよ、
からあのいつも毎朝食べてるあのメカブ、メカブがあるじゃない、納豆みたいなあの箱に、はい、納豆みたいなあんなに入ったところにお尻を乗せて、はい、勾配つけてあげて、
ああなるほどね、いやちょっと斜めにして斜めにして、
そう、
はいはい、
そうすると炭酸が抜けないことが分かったっていうやつ
何それあ何それ、ライフハック今言ったの、もしかして、
いやライフハックっていうかあの知らないかもしれないけど、俺が最近気づいたけど、別にこんなラジオの電波で通して言うような偉そうな話でもないっていう話なんだけど、
いやあれそれってさ、
うん、
水で封したら炭酸抜けない、あ抜けないか、
抜けねえんだよ、
なるほどね、じゃあ、うん、はいや簡単に言うとよく閉めて逆さまにしとけばいいってこと、
あそうなんだけど、うん、それをしとくと安定性がないわけ、
ね、
だからうん、だから例えばその冷蔵庫の横の扉の部分とかだとなんかグラグラしてなんか怒られる、
確かにちょっとね、なんか座りが悪いからね、
そうそうそう、だからまあもうその
冷蔵庫のメカブで、メカブで斜めに
するっていう
なるほどね、
今日のだってさ炭酸だって今これ聞こえる、これシュワシュワ言ってるでしょ、昨日開けたの、2日目こんなシュワシュワやないわけ、
なるほどなるほど、そのシュワシュワがまだ残ってると、うん、そのメカブ、うん、メカブ対処方法で、
メカブをお尻、ペットボトルのお尻のして まあ納豆でも代用できる。
いや、わかるよ、なんとなくね。厚みがありゃいいわけだよ、要するに。
そうそうそう。
あの、座りが良くて、ちょっと薄、ちょっと 薄めで、ね、
そうそうそう、
ちょっと厚みがあって。
そう、結局、その、何、500のペットボトルでも、2本使っちゃって、
はい、
ちょっと残っちゃったっていうのがあるじゃないですか。でそれって、まあ、翌日使うとこう気が抜けちゃってるから、まあ、これはもうだから炭酸シリーズには全部使えるんじゃないかっていう。
炭酸シリーズには使えるけどさ、やっぱただでもちょっと幅取るよね、その置き方は。冷蔵庫に入れて、あの違う、外に出してる。
あ、冷蔵庫、冷蔵庫。
あ、冷蔵庫でしょ。だから冷蔵庫の幅取ってる、ね、その横にした段階で。
まあまあまあ、だからその冷蔵庫パンパンだときついけど、
そのワンダーさんが許されてるスペースでそれでいけるわけ、自分の。
いけるいけるいける。
いけるんだ、それは、それで。
うん。
ああ、なるほど。で、200じゃダメかいっていう。200じゃダメだ。200とか300 の、 あの普通のペットボトル。
ただ、あれ500でしょ。
あ、500か、500。いつも500買うの。
いや、だから高いね、500で買うと。
ペットボトルでしょ、普通のペットボトル。
うん、そうそうそう、ペットボトルで、でもう俺イオンのネットスーパーで来るから、あの周りのビニールっていうか周りのあのラベルも巻いてない、店舗で販売できないタイ
プ、ラベルレスみたいなやつね。
そうそうそうそうそう、だからちょっと安かったりして、
それの1リッターか、
うん、1リッターを6箱とぐらいに、ほんで買って
500にしろよって思っちゃったけど、それは500じゃダメなんだ。
500でもちょこっと残る日があるじゃん。
500でも残るでしょ、
うん、500でも残り日があるから一緒のことなんだけど、うん、でも別に奥行きが一緒だからさ、冷蔵庫の、
まあね、
スペースはあんま変わんない、うん、
あの、そうか、僕は一時あれ 200だったかな、ちっちゃい缶の
や
つ買ってました。
その見切りサイズ、どうなんだろうな、コストが合うんだったらそうしてるんだけどな、1リッターとにかく、だって1リッターの炭酸で100円切るからな、
それはコストは合わんね、
うん、
ちっちゃかったら、ちっちゃい、ちっちゃければちっちゃいほど、
うん、
それコスパが悪いんですけど、いや飲みきれずに置くぐらいならって、まあでも今その斜め方法僕は知らなかったからね、その、
あ、そうでしょ、だからあなたも知ったぐらいね。
だからそのメカブ対処方法を知ったからもう今からはもう500でいけるわけですね。
いや、そうだそうだ、うん、
勉強になるね。意外とでもまあまあまあ確かに炭酸問題ってあるね。
だから意外と身近で、あ、自分バカだったな、もうちょっと頭使えばね、美味しくハイボール飲めたりみたいな、そんなこともあるよねと。
まあまああるな、あるわ、
うん、
確かに、ね、うん、まあ炭酸ってでもね、あれなんでなんか抜けない方法がもっとないのかね。なんかコーラとかでもさ、もう一瞬で抜けるじゃん、あいつ。
じゃああれはさ、あの圧力が高いからさ、流体が、CO2 が、炭酸ガスがね、危ないんだよ。
あんまり入れすぎると。
うん、まあまあ、もともと圧力が高いね、ものだから、炭酸ガスって。
じゃあ、その、なんかこの令和7年にもなってさ、炭酸が抜けるとかさ、もうそんなことに悩まされたくないわけ、人類としては。
だからなんかそう。ソーダストリームとかあるじゃん。
あるね。あの、家で。
怖くて買えない。
あ、爆発するとか。
うん、あんなの本当にやばいと思うよ、あの。
いやいや、でも商品として売ってるから、そこはやっぱ安全性。
売ってるからそうなんだけど、なんかね、信用はできない。
信用できない、あ、そう。
信用できない、
そん
な。
ああ、そこは信用してない。売ってるけど。
うん。だって体に穴が開くぐらい圧力が高いよ。
まあまあ、ガスは。
ああ、うん、そうそう。
そこのリスクはもう、織り込んでんじゃない、もう爆発してもいい人しか
分かんない。まあでも事故が起こってないからね、売れてるんだろうけどね。
じゃあもっとなんか、だからもっと炭酸の、うん、なんだろう、元みたいなのとかで
こう、うん、
あのラムネみたいの入れたらもう炭酸がビャーンみたいな、
ポカリスエットの粉みたいなやつ。
そうそうそうそうそう、あれで炭酸が作れたら、
うん、
その抜けるとか、うん、心配しない
。なら昔あの駄菓子屋に売ってた口の中でパチパチ外れるやつみたいな。
あるね、パチパチくんがみたいなやつね、
う
ん、あのガムのガム
なん
てい
う
の、飴だ、
飴、うん、
あれ、ね、あれでも ああいうのを代用してやれば、うん、なんかそのいちいち液体でそのなんかこう空気が抜けるとかとかっていうのはちょっともうやっぱもう令和にはそういうのあったな。
じゃあもう逆にドライア、氷をドライアイスにすればいいかな。
いやすごいことになる。飲んで火傷しちゃうけど、だなんかそういうね、もこういいアイデアがねあったらいいなと思うよ。なんで悩まだ、人間の鼻から炭酸が出るとか知らんね。
鼻から
もう人間の鼻片鼻のスイッチピッて押したら炭酸が出るとかさ。
ああね、
そうだからもう それすればいいわけよ。そしたらもう悩まない。
あ、確かにね。
じゃあ人間の体の中にそういう炭酸生成するためのもう臓器を、
あ、確かにね、
1個足す。あ、で水を飲む、水を飲んで鼻から出したら炭酸になるとか、そういう、
あ、
こういうやっぱり世の中にあってほしい。
あ俺の腹の油が炭酸になってくれる。
あ、でもいいよ。いい鼻の油だろうかな。
腹の油、
腹ね。
腹の油。腹周りの油が二酸化炭素、炭酸になって、
なってくれ
る。ほんで毎日飲んでるハイボールにその炭酸を供給してくれれば、腹は小さくなるし、ハイボールは飲めるし。
いや、もうこれはいいことしかない。これはいいことしかない。
ねえ。
もう本当に素晴らしい。やっぱこういうのはやっぱ万博に出してほしいよね。
あ、そうだね。
こういうの、万博で欲してるのはこういうことだから。
そうだよ、
ね。空飛ぶ車とかじゃない。
うん、そうそう。俺の腹の油で走る車。
そうそうね。いや、もうそれ。いやだな、それなんかちょっと途中でなんか、いや、品質が、みたいな。
途中で。だからもう、そんなこと言われたら、うん、もう俺の体にタイヤをつけてほしい。
それさ、もう筋肉マンと同じ考え方だからさ。
だから、腹の油でもう走る、タイヤつけてくれて、万博まで行けばいい。
そういうなんかいろんなハイブリッドなことってあるわけで、そこら辺だよな。俺たちが夢見たのはそこなんだよな。なんとかの石とかさ、そんなのはいいの。やっぱ人のさ、やっぱりこう人体からエネルギーを生み出して、こうゼロから1が出てくるみたいな、そういうね、やっぱ欲しいよね、そうい
う。あとあれだよ、パソコンのエンターキーを押すときに、1日何回エンターキーを押してるか分かんないけど、
ね。いや、もう、いや、多分2000回ぐらい押してんじゃない。
だから、その時に、昔の、よく売ってたさ、板ガムの、いたずらグッズあったじゃん。
あったね。パチンってやつね。
そうそう。あれが、そうそう。あれがエンターキーを叩いてほしい。
だから。地図にくね。
いやいや、いけるいける。だからもう、パソコンについてるから、もう、まあちょっと、軽装的な話をすると、B 接点で行ってほしいな。
だからそこだけ、その、エンターキーじゃなくて、パチンっていうので行くってこと、
うん、うん、そう。
俺だったら高橋名人っていう、すごいエンターだけ押してほしいけど。
16.5
回だね。16連打でさ、開業の時に高橋名人に乗ってき
た。
そ, れぐらい、こんな話でいいんですかね。こんな話で15分喋って聞いてくれてるんでしょうか。
まあ、前半は終了というか
前半終了というかもう
編集が大変だ
な。コールドゲームだよこれ。大丈夫かよ。
はい、
はい、わかりました。はい、じゃあ後半に続く。
はい、はい、休みの日にファミレスによく行くって言うんじゃないですか。
ああ、そういう噂は、はい、かねがね、うん。はい。
サイゼリアに行きすぎて、ちょっとメニューも飽きてきて、はい、で、ガスト行ったんですよ。
ガスト、
うん、うん。で、ガストの方が、やっぱりちょっと、サイゼリアに比べては、価格的には少し 1.2、3倍高いイメージあるでしょ。
ああ、まあまあまあ、まあそう、ね、そうね。ちょっとね。うん、ぐらいするかな、うん、
だからまあメニューも豊富だし、
うん、
それはもう昼間はね、いろんなファミリー層も来るわけですよ。
まあそれはガストですから、
うん、でね、はい、これ一番ねよくね、遭遇するパターンがあって、
はい、
昼には行かないようにしてるんですよ。ちょっと長居したいから、
うん、
ちょっと待たれたらなんかちょっとプレッシャーも感じるし、はい、で2時半ぐらいに行くとだいたいね、隣にね、 おじいちゃんとおばあちゃんが
いますか。
いるんですよ、
ガストには、
うん、で頼めないんですよね、あの要はあのタブレットで。
ああ、そのおじいちゃんとおばあちゃんはね、
うん、で、なんでやっぱりこの昭和の文化で、うん、このなんていうの、あの男尊女卑じゃないけど、うん、もう頼めんやろってなると、うん、おじいちゃんもう怒っておばあちゃんに言うわけですよ。
ああ、その奥さんである方に、
そうそうそうそう、
怒鳴っているわけだ。
怒鳴っているんです、隣で。うん、でこっちも気分良くないです、ね。
そりゃそうね、うん。
だけど、そのまま、まあまあ、いつものことだっていうことで、一生懸命自分でタブレットを触って、でもできない。はい
はい、ああ、その奥さんも、奥さんでできない。はいはいはい、もう八方塞がり
です、ね。八方塞がりでしょ。で結局、なんか、店員呼び出しってボタンを押して、店員さんが来て、はい、何を頼みたいんですかって言って、一個ずつ押してもらって、行くわけですね。まあ、そこまではそれでいいんですけど、こいつら今度は、ね、ロボットの猫が持ってくるんですよ。
ああ、来ますね、ガストですから。はい、
2人でびっくりしちゃって。もう僕がね、ガスト行ってる時ってのは、なんか考え事したり、なんか本読んだり、なんかちょっとね、パソコン触ったりする、結構、あの、有意義な時間を過ごすんだけど。もう隣でそんなことが起きるともう気が気じゃないわけですよ。
なるほどね。
気になっちゃって、そ
のタイムスリップしたようなおじいちゃんおばあちゃん来るから。
でもう上から目線で言うからさ、はい、もう気分も悪くなるし、はい、で猫が来て料理運んでくるじゃない。ほんでおばあちゃん、はい、何が来たみたいな顔するじゃん大体。
まさか猫が来るとはね思わないわけ。おばあちゃんは
来たにゃって言われるからさ。
あ、若干恥ずかしいけどね。
ほんで料理を下ろしてでずっといるわけね。
幼いから幼いからあれをね。
そうそうそう、もうだから、あのトイレ行くふりしてポンと押すんだよ俺が。
世話が焼けるね。
そこにちょっと絡んだらまたあの話がややこしいことになるなと思って。
そうだね、うん、押すんですよなんていうことを言ったらね、それはもうチレッとやった方が。
で、まあ、そこのやり取り以外でもなんか家の家庭事情の話とかを結構ね喋るから。
ガストでいろんな人聞いてるぞ。
そうそうそう、もあったりとか。ガストはね結構ね、相続の話もしてるやつもいるんですよ。
聞きたくないねガストで。聞きたくないねガストで。もうちょっといいとこで喫茶店とかでやんなさいよね。
相続の話をしてるのは多分まだもう60手前の、まあその兄弟。
あ、まだちょっと若い、ね、
多分俺が聞いたところで言うと
聞いてるね。
兄弟の下が弟2人ほんで姉貴がいて、姉貴と揉めてる。
ほんでよくあるんかな。
姉貴と揉めてて、あの法律家なんだろう、行政司法書士なのかな、
行政書士じゃない。
ほんで揉めててさ、ほんでずっと聞いてたらさ、すごいまだ20後半ぐらいなのね、行政書士 なのか、その法律家がね。で、こういう時はこうです、こうです、こうですってバシッって言うんだけど、でも姉貴がね、こうやってね、むちゃくちゃなこと言ってくるんですよ、つって。俺だってね、欲しいもん欲しいって言いたいと、こう言ってるわけですよ。
やらしい、やらしい。
ものすごいね、教養のある本を読んでるときに、私の方はね、そんな汚い話聞かされてね、ガストで。ほんで、
そうね、聞きたくない。
結局作戦を練るわけよ。じゃあ、姉貴がこうやって言ってきたら、俺はこう言うから、お前はこうやって言えと。そうすると、その、法律家さんがこう、口挟んで、いや、そうやって言うとまた寝るんで、そこは気持ちを抑えてもらって、みたいな。
そんな20代か30代ぐらいのさ、やだね、もうその60代ぐらいの人がそんな。
ほんで最後はもう何か手打ちして、弟と手打ちしてさ、真ん中のお兄ちゃんが握手してさ、ちょっと頑張ろうぜみたいな、なんとか 親父の、ね、親の資産をなんとか勝ち取ろうぜみたいな話をしてるわけさ。
いやらしいな、
うん、かと思えばね、かと思えば別の日にガス行った時は、隣に行った時はもうなんていうの、あれなんだろうな、こう、いやあれがでもね、マルチ商法じゃないけれど
怪しいやつばっかりじゃないか。そうそう、名古屋のガストはさ、荒れてるね、名古屋のガストは。
マルチ商法じゃないけれど
なんだよ、ネズミ講みたいなことやってんの。
だからもうその若い夫婦でなんかある人に相談をしてて、その若い夫婦は、もう俺は、旦那さんがね、俺はもうサラリーマンには馴染めなかったと。ああ、こんなね、その組織の中で人に使われるっていうのは、自分はもう合わなかったっていう話をしてて、まあまあ、そういう人もおるやろなと思って聞いてたんだけど、だから俺は自営業で、あ、それは素晴らしいと。ね、自分で生徒を覚えたってちゃんと仕事をできるっていうことが素晴らしいなと思って聞いてたんだけど、でその若いそのなんかそのものその人が言うには、
うんうん、
あの起業したいならこれをこういうことをしろっていうことをずっと熱く語るんだけど、
はいはいはい、
もう全部最初の話をずっともうあの気になるからずっと聞いてるじゃん俺、もう聞きたくなくても耳に入ってくるから。なんかその自分の夢を語るんだよね、1時間ぐらい。わかる。
めんどくせえな。
本題に入らない。
こういうことがやりたいんだみたいな感じ。ただただ熱いみたいなね。
僕はもうあのね、35で家を買って子供をこの名古屋のこの高級住宅街のみたいな地区を出して土地を買って家を買ってそこでまず家を建てます。うん。ね、そんなことをずっと喋って夢を語って、ほんで、あ、そうだね、そうだねって、ね、ほんで、もう全然その先の仕事の話に進まないわけ。うん、
なるほど。
で、実際にそれを実践して、私はそれを夢を手に入れましたから始まるわけです。なるほど。そうするともう、向こうの二人も私たちもそうなりたいみたいになってるわけ。
怪しい集団だね。
そうそうそう。で、そこまでの話っていうのは、声高に僕らに聞こえるような声で言ってるわけだね。その話は先細るんだ
よ。その先の話、そのあれはね、重要なところは。
人に聞かれちゃダメな話みたいな感じで。
なんだよ、それ、騙す気満々じゃねえか。高いテキストを売ろうとしてんじゃねえか。
なるか分かんないけど、でもまあそういう、うん、あの奥さんまでも迷いになっていくから、もう私はこの人の夢を助けたいみたいなこと言い出して、
もう気持ち悪いな。気持ち悪いね、そういう話は。もう耳ダンボじゃないですか、ワンダーさん。
いやいや、俺はね、その目的が違うわけ。そのファミレスで、まあね、その2時半から5時の間に、17時の間にね、はい、あの、はい、ゆっくりといろいろね、癒されたいわけで、自分の時間
なんで。要するに自分の時間なんでしょ、そこが。
ワイン飲みながら、安いワイン飲みながら、それを聞いて、なんか自分で考えたいんだけど、横から入ってくるの、そういうなんか変なやつらの話がさ。あともう一個あったのはさ、多分、娘さんと、あの、お父さん二人で、こう、対面に座ってて二人で喋ったんだけど、
はいはい、
もう会社の愚痴ばっかずっと娘が言うわけ。
まあまあそういう言うわな、うん、そんな
時は。でお父さんが、いやいやいや、まあまあうちの会社だったっていう話ですかね。
か何このお父さん、
俺に言わせりゃっていうやつね。
ああもううぜえうぜえだ。
それをかぶして言ってたら、娘がこうこうこうでこうでもうこう、あ、なんであの人全然もう仕事もしないし、みたいな、もう本当に腹が立つみたいな話をしてて、だけど、うちの会社だったらどうのこうので返して、この議論をね、制覇しようとするわけね。
ああ、その娘に対してね。そ
う
そ
う
そ
う、途中からね。もう聞けないから、お父さんは。
一番ダメじゃん。
そしたら途中から、お父さんの会社と私の会社は違うとか言い出して。
そりゃそうなるわ。そうなるよ。論破したされたわけじゃない、娘は聞いてほしいんだからね。
って聞いて、途中から俺も腹が立って、
そうそう、なんかイライラしてんじゃん言ってイライラしてんじゃん。
ただね、ガストってね、やっぱりね、あの時間帯はね、なんかね、変なやついっぱい来るよ。
まあだから、そのお昼ご飯食べて普通のファミリー層がいなくなって、
そう
どこ行くでもない、なんかじゃあちょっと喋るかみたいな目的の時にファミレス来て、そういう話をしてるわけでしょ。
そうだから多分ね、
家で話せない
のかとか、多分距離感が近すぎるんだと思うんだね。
まあちょっと静かやしね、周りも、うんうん、誰が聞いてるかみたいな話だから、だからまあファミレスなんだろうな、うん、でもさ、いやガストはなかなかだね。やっぱ猫がさ一生懸命働いてるわけ。あそこはあの猫こそ俺は綺麗にしたい。あれ、あの猫汚れてるぜ、うん、よく見たら足元とかさ拭いたれと思うけどさ、 そんなガストでワンダーさんはねえ、せっかくの休日をそんな隣の人のなんかいろんな話を聞いて、そしてそれをラジオで喋る、うん、いいですね、このあの話のリサイクルができてますよ。
夫が不倫してる相談話を聞いて、
そんなことガストで言ってんの？
んだよ、
マジで。
聞きたくないけど見に入ってくんだよ。
それはちょっと聞きたいな、でも俺は。
いやいや、だからさ、あの、だけどなんかその前も言ったかもしれないけど、うん、その一人女のその被害者かな、まあ旦那さんが不倫をしてる女性がいて、はいはい、そこに取り巻きが5人ぐらいいるわけ。
うん、もうその女の友達みたいな。
だってこっちはもう離婚を考えてるから。
あ、だからもうこんなことなんだっていうことを言いに来てるわけね。
学生の友達なのかママ友なのか知らないけれど、その話をずっと相談してるわけね。で、俺はずっとあのそんなのもうね聞かないような感じでパソコン触ったり本読んだりしてるんだけど、チラチラ俺の方見てくるんだよ
こいつ聞いてんじゃねえかと思って、
じゃなくて俺のことを好きなんじゃないかなと思って
君もだいぶあれですね
いや、それはなんでかって言ったら、それはなんでかって言ったら、あのこうと普通だったら全然あれじゃない、あのそのそのトイレ行くとか別に、ね、はい、スルーで別に何にもなんだけど、向こうがチラチラかけ、はい、あの見てきて声かけてくるんだよ、
ワンダーさんに。
あ、僕はいい、
なんで声かけてく
る、うん、僕はいいですみたいな感じで、
そらそうだろ、そらそうだろ、ホイホイ言ってたら、
あの不倫相談ミーティング逆難作戦だよね
手が込んでるねそんなことしないしねえだろ、シンプルに、どうなってんだよ、世の中どうなってんのかね。
下見てずっと見てるのにさ、なんかしてる感じるなと思ったらさ、その相談乗ってる、うん、不倫の相談に乗ってるおばちゃんたち5人ぐらいの2人ぐらい目が合う、うん、
いやーね、もう
お前もう本当にお前そんな相談乗ってねえだろうと、気持ちがお前がそういう
感覚
があるんじゃないかと。
ちゃんと聞いてあげてるんだよ、その困ってるさ友達の話を聞いてあげてんの、その人たちは。
いや、俺はもうだから別線は合わせない、絶対そんな通の方にやったらもうややこしいから、もうずっと聞いて、ただみんなけはあの生物だから違う生物だから聞こえるんだでも視線で感じるわけよ、
まあね、見てる
チラチラチラチラ見るとチラッと見るとなんか目線があってチラッと
見
ちゃったりとか、何をしとるやんと、人のただ
高校生
じゃん、何のために今日ガスト来たんやと、お前の大事な友達の不倫をしている旦那さんの対する対策を相談しに来たのに対して、お前はそのね、あの聞き側であるにもかかわらず横にいた俺に目線を送ってきて、俺がパッと目をやったらお前は目をそらしやがってと。
いやいや、
俺はそれはもう、最終的に俺はそんな気がないぞっていうのを言ってやりたかったけど。
いやいやいや、おかしなことになるからやめときなよ。いや、いや、マジよくわかりませんけれども。
まあ
ね、ガストも熱いね、なんか。
ガストって楽しいね。
結果楽しい。結果楽しい。
ありがとうございました。
はい、エンディングということです。
はい、
いやお疲れさんでした。あのまあいろんな話今日も毎度アホな話ばっかりしてますけれども、
アホな話じゃないでしょ
アホな話だろうが 120% ここまで聞いて 120% アホな話だろうが、
あそうか、
うん、いいんですけどね別にそれで。でまあ今年ももう夏ですよ、もう夏ね
早い、
うん、そう夏はみんなどう過ごしてんだろうなっていうね、やっぱ気になるわけ。あなたは夏をどう過ごしてますか、いい夏してますか、どっかなんか面白いことしましたか。
してない
、いやこのリスナーさんですよ、聞いているあなた、そこのあなた40代から50代の男性諸君、何をしてるんだと、
うん、どうなんだろうね、
どうなんだろうねその、
うん、
50代ぐらいの男性は何をしてるんでしょうか。
いや
なかなかやっぱ公園で刺身を食ってるっていう人は少ないと思います。
まあ俺がやってる
よ、ね、いやじゃあ世の中の一般大衆的な皆さんは何をしてるんでしょうね。皆さんね楽しく過ごしてるんでしょうか。楽しく過ごしてほしいですねやっぱりね。
うん、まあその家庭によってね、なんか休む日奥さんがイオンに行きたいって言ったらついていってる人もいるだろうし、ね、そういうあんまりデブ症な、ね、奥さんだったらね家にずっといるっていうのもあるんだろうけど、
ね、まあ、その買い物行くでも全然いいんですけどね、が外出てとかって言って、
うん、
いいですけどやっぱりね楽しく生きるっていうのはね僕はもうずっと考えてますよ、うん、だからこれから先どうしようかなと思ってね、仕事ばっかりしてちゃいけないと思うんですけどね、
そう、
でも仕事しないと飯食えないし、
そう、
ね、何の話これ、うん、ちょっとやめて、うん、仕事の話やめてください、持ち込まないで、仕事の家庭に仕事の話を持ち込まないで、
そうなんだそういうのさ、はい、なんかうちの息子くんが中2なんだけども、
お、はいはい、
絶対に塾には行きたいと思う、う
ん、あーそろそろでも受験っていうね、
いやいやそう、でも別にその塾に行く行かないのは本人が決めることだから、でまあ絶対に行きたくない
塾
に、 でも家だけど教えてくれと、俺じゃないの母親の方に言うから、
え勉強、
うん、その中2の勉強ってもう限界があるやん、
無理や、
俺たちが教える
無理
でしょ、うん、でも絶対に塾に行きたくない、これはと、
いや親は教えれねえよ、
で今塾に行けと、教えれないけど、教えれないから塾に行けと言うんだけど、で絶対に行きたくない言うから、で友達とか言ってるんだけど、でゲームは自分はしたいと、もう朝から晩までゲームはしたいと、
うん、なるほど、
まあそういう言うわけね、まあまあそれはしゃあないかと、
うん、
でまあ塾行きたくないっていうやつに無理やり行けっつったってもうね、
うん、
あのやる気がないやつに言ったって仕方ないだろうからってほっといたんだけど、
うん、
この間のなんか中間テストかなんかで、うん、なんか成績テストが取れなかったのか、
うん、
あの悔しかったらしくて、
お
パパ、
うん、
塾に行かしてほしいと、
おお素晴らしい、
行ってきたのね、
すごい、
でもそれはもう父親としてさ、
うん、
もうそうやって言うんだったら言ったらいいよ、
うん、
これ言うわけさ、
そりゃそうやな、
ほんでその後に、
うん、
塾っていくらぐらいですか
金の話、
うん、
シビア、
いや5万か3万だって、
ああまあね、あの月謝ね、月ね、
はい、月謝、うん、そんなふうな認識、俺なんか1万5000円くらい、
それどこのそろばん塾だよそれ町内会のそろばん塾の話だよ、いや書いてあるじゃん駅前のさなんとか塾とか、俺は気になったから、これってどれぐらいするもんなんだべと思って、
いや
見たけど5万とかで、ああやっぱ5万ぐらいするんかと思ったよ、
月に5万って
高いよね高い、確かに
60万、
ねえね
え、ワンルームマンション住める
まあね、でもさそれはしょうがない必要経費ですよ、
いやだからさそれがさ俺知らなくてさ、俺まあ見に行っても2万ぐらいかなと思ったら5万って、
大丈夫だよ、ほら ワンダー家はさ億万長者なんだから。
なるほど。あったのかい、ガストなんだ。
年収なんて言えないぐらいあるんだから大丈夫だよ。わかるよね、確かにわかる。あのだから結構いろいろ考えてる人いて、なんか個人でやったりとかしてる人いるよね。そういうところのこう隙間産業で
教育料みたいな。
だからいやまあ塾行くよりか、いやじゃなくて塾行くよりか個人で一対一で塾より安い値段でやりますよみたいな人とかさ、
あ
結構いるよ。だ どれがいいか分かんない、分からんけどね。
うん、
まあでもほらやっぱり僕は正直その塾って行ったことないわけ自分で。
いや俺も田舎になかった、
まあ、ないっていうのもあるけど、でも
そろばん塾あった
ら、まあでも中学校2年ぐらい行ったらみんな結構バス乗って行ってたのよ、うん、どこの家庭の子も、
うん、
で俺は行かんかった。で行く必要ねえと思って、でも、
うん、
やっぱもうやっぱ全然変わったからさ、行ってた子たちはもうガンガンやっぱり点数が平均点が上がるわけよ、う
ん、ね、いやそれはさ俺もさ分かんなかったからさ、受験の時とかさ我流で勉強してるじゃん。
我流ね、
あ分かんないじゃんやり方。で今で言えば YouTube を見れば、うん、なんかやり方を教えてくれる勉強の仕方、うん、まあ勉強の仕方って賢くなるわけじゃないけれど、うん、その点数の取り方を教えてくれる。
まあまあそのテスト用の勉強、そうそうそうそうやね。
そうそうそうそうそう。だ傾向を見てここだけやっとけばいいとか、これを以外のところをやらなきゃいいとかってさ、でも知らなきゃさ全体のテキスト全部見て全部やろ
う。まあね、述べてしまうから必要ないところもやっちゃうからね。
そうそうそうそうそう。でまあ問題集はやるけど、でも問題集でこれがどんだけ出てるのかわかんないし。ね、
確かに
もう過去の傾向も分かんないから、うん、
まあ、
そう考えたら、ね、あの時にそういう、ね、スマホがあったらまた全然人生変わってたんだろうなとか思ったりとか、
まあ、あるわね。でもさ、うん、でもさ俺思うけど学校の勉強でさ一生懸命な、うん、別に遊んでるわけない、一生懸命やってんのよ学校の勉強も、
うんうん、
で学校でさやっててある程度、うん、それで世の中出た時に受験通用してほしいよねって思うよね、うん、思わない。
まああるけどもね、
なんで学校で一生懸命勉強してるのに受験に行ったら全然わけわからん問題が出るんだとか思うよね、うん、あれ本当になんか受験のテストの時にはーっと思うよね、
うん、
こんなの習ってねえよみたいな。い
やだからテスト、学校のテストがそういう風に合わせてくれないと、
うん
ね、
そうあれなんかちょっとちゃうなと思いつも、
まあ、でも高校入試はそうやって合わせてくれるけど、大卒はもう 大学入試はもうその大学の個性があるから、
うん、
ねね、その教授が作るわけだからさ、そのでも大体言われたけどね、その年の時事を見てスマトラで地震があったらそこら辺がチリが出る。
ああ出るとかね、まあまあそれはあるね。あそのなんか地震に絡めたやつとかね、
あ
るあるあるある、うん、それはあるでしょうね、うん、
そんなのでも塾に行かないと分かんないもん。
分からん、それは確かに、うん、それはテクニックやもんね、
う
んうんうん、なるほど。じゃあワンダーさんこれからもずっとやっぱガスト生活ですね。
まあガストで
ガスト
俺が塾生徒で隣のなんかいろいろわからない人たちの話を聞きながら、
うん
うん、まあでもね、いいんだよ。あのガストぐらいが一番いいってのがやっぱり座ってなんかやりながら人の話を聞けたりもするし、長くいられる。だから大阪に行った時はもうあのまあ若かったから立ち飲み屋行っていろんな人に話しかけて次に行くぜみたいなのになってたけど、もうこの年でないし、
そ う, ね、
そういう文化でもない年だから、
うん、
うん
ね、
うん、
まあまあでもまあね、まあ子供さんなんかはもうなんていうの、俺たちだったらもうそら勉強とかさ、まあ自分でやりたいやつがやりゃいいっていう、
うん、
あれだけど、あの世代的に、うん、だけどもうね、やっぱりそのワンダーさんの子供さん世代の人たちはもうなんていうの、今やんなきゃいけねえ、今しかねえみたいなさ、もうここ 2,3 年で決まるわけよ全部ね、っていう人たちはやっぱりね大変だと思うの、ほんまに。
びっくりした、3万5万
大丈夫だ、ね、 全然いけるさ。
1万5000円いけるだろ。
1万5000円いけねえよ。1万5000円だったら多分もうあれだよ、あの今日の講義はこれから先はあの試験出ますっていうところでも返されるよ。1万5000円しか払ってない人はもうここから、うん、ここからはもう5万円払ってる人は聞けます。1万5000円の人はここで終わりですって言って、
1万5000円はここで終わりで、それ以降はポッドキャストに切り
替えます。うん、とかね、なっちゃうから、それはやっぱ5万はやっぱりちゃんとね課金してあげないとさ。
5万でできるぞ、ね、
大変だよね。まあそんな感じで、ね、まあ取り留めのない話をしてますけど、皆さんメールくださいよ、待ってますよ。メール、メールアドレスがさ、メールアドレスが悪いのかな、みんなメールやっぱ打ちにくいのかな、負けられないで長いかな、ないかな、ちょっとやっぱみんながこうメール欲しくなるようなねアドレスに変えてもいいんだろうなと思うけど、めんどくさいからそんなことはできませんけれど、はい、ということで、じゃあまあいつものメールアドレス紹介して終わりましょう。
はい、
和田さんお願いします。
負けられないぜアットマーク gmail.com で、負けられないぜアットマーク gmail.com、 X の方はハッシュタグひらがなで絶負けでポストお願いいたします。
お願いします
という、
はい、
いや今日の雑談話ほど価値のないものないんですけれども、
はい、
いやいや、
はい、まあそれね、皆さんね、
まあ少しねこの話を聞いて笑ってくれる人がいれば我々も幸せということ
で、いやそれはそうです、はい、
っていう
締めましょう、
話で締めましょう、
はい、
はい、本日のお相手はワンダーと
西郷さん
でした。負けられないぜ
絶対に
諦めきれないの
アホやから締め、あ、締め、5月31日は土方歳三の誕生日です。
いい
ね、鬼の副長の誕生日。